このぼちぼちレディオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるリャリオです。第298回。はい、第298回、2026年7月第1週目の放送です。声が治っております。はい、このままハスキーボイスになろうという計画は、いい意味で頓挫したということでございましょうかね。しっかりと私の声帯は元に戻ってくれましたですはい、こういう声の人で生きていくねんって声を整形っていうのもありやろうとか、すごいなんか投げやりなことを言ってたような気もしますけれどもね。体の治癒力というのは素晴らしいですね。自分の体を信じてあげよう。はい、ということでね、ご心配をおかけいたしました。無事に元々の声に戻ったようでございます。はい、そしてあとあれですね、なんとあと2回で300回を迎えますね。リアリオありがとうございます。すごいな、300回か。前々から言うておるようにですね、特に300回だからって何か特別な企画もなければゲストもない予定なんですけど、ちょっとお便りをいつもよりいただけたりすると嬉しいななんて思いますのでね、一言どんな時に聞いてますとか、最近聞いてませんとか10回に1回ぐらい気になるタイトルの時は聞きますとか、なんかね、そういう300回にちなんだ、ちょっとだけ私が、これからも400回まで頑張ろうかなと思えるようなメッセージをください。他力本が、いやいや、やります、やりますよ、誰も聞いてなくてもやろうと思ってますけれど、なんとなくね、300回なので、ちょっとお祝いのメッセージなんか届くとおばはん嬉しいなと思いますのでね、気が向いた方は、ハッシュタグりょうともこ BBRR でつぶやいていただいたりですね、あとは直接メッセージをいただいたりとか、何かしていただけましたら大変嬉しいございます。はい、そうなんですよ。まあそんな喉がやっと治ったなってなところでですね、ぼちぼちシンガソン、まあこの配信、このリアリオの配信が上がる時にはもう上げれてるかもしれへんねんけど、7月1日にはね、ちょっとね、シンガソン上げられておりません、今月ので、ちょっと 2,3 日ね遅れてのアップになるのかな、かな、できるのかな私と思うんですけどはい、ちょっとねこういうの出なかった期間、さすがにちょっと練習が滞っておりまして、もうちょっとちゃんとねしてから出したいと思って滞っておりますが、細い期待をしてお待ちください上がっても上がらんでもええよと思ってる人がほとんどやと思いますけれども、細い感じで、お楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、というところで今週のトークテーマ、りょうともこのぼちぼちラジオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしております。テーマの頭文字はあ行から和行の50音順で、りょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式だぞ。今週は魔行、まみむメモの中から道草キーンキーンって言ったからってならへんな道草といえば、なんかドクタースランプあられちゃんを思い出しましてなんか木の棒でいつもツンツンして遊んではったってイメージないと思うんだけど、でもあられちゃんの喋り方が今やりながら全然思い出せへんなと思って、全くできなかったです。はい、道草ね、皆様道草します 大人になるとね、なかなか道草するチャンスが損なわれていくんですけどね。まあ子供の頃は私らはもうめちゃめちゃ道草世代だったと思いますよ。道草世代ですよね。だから昨今、まあ、田舎の子はあれやけど、東京のど真ん中で育っちゃった子とかってね、道草の草がないがなって話で、あんまり充実した道草がくれないと思うんですけどね。まあもうね、道草いっぱいしましたね。もう道草プロでしたね私。まあ、道草と私が思うのはやっぱり野の草とかをさ、あ、なんとか草が咲いているとかさ、あ、蝶々だとかさ言いながらさ、立ち寄ってさ、その草と遊んで戯れて全然家に帰ってこないとかさ、目的地に着かないとかさ、そういうの道草やと思うんですけど、本当にザ道草で、もう小学生の頃ほんまに道草ばっかりしてましたね。だ朝はさすがに学校にね間に合わなあかんから、学校に遅刻していくキャラではなかったんで、多分早くちゃんと家を出て、ダラダラしながらも、まあ、友達とねいつも誘い合わせて2人で行ってたんですけど、ちゃんと学校に行くときはさっさか行ってたんやと思うんですね。で、学校が終わってさ、でうち両親共働きやったんで、放課後小学校 1,2,3,4 年生ぐらいまでは学童保育ですね、学校の中にある子供向け託児所じゃないけれども放課後預かってくれるみたいなね、その学童保育に行ってたんですけど、その私が通ってた小学校には最初学童保育がなかったんですよ。で隣の校区のその小学校には学童保育があるとっていうので、ちょっと大変なんやけど、一校区分歩いて隣の小学校の学童保育まで行くっていうことを3年間か4年間かやってたんですよ。で結構あるんすよ、まあ隣の小学校やからね、校区って結構広いでしょ。で普通に大人の足でその小学校から小学校たったか歩いてもやっぱり20分ぐらいかかるんちゃうかなと思うんですよね。もうちょっとかかるかなと思うんです、今だって。でそこをさ、小学校 1,2 年の子が行くとなるとね、まあ普通にまっすぐ歩いたとて30分以上かかる。なかなかのハードな学童保育旅やったと思うんやけど、毎日ですよ。だから月曜日からで土曜日も半日学校終わったら学童保育行ってたりしたこともあるから、週6で毎日その道のりをさ、放課後ね学童保育に行ってたんですよね。で、で同じくその仲良しの浦本っていう友達と小学校1年の時から学校行くのも帰るのも一緒だったんですね。で学童保育もやっぱり浦本も両親とも働いてはったから2人で学童保育に一緒に行ってたんですよ。だから常にもうその学校から学童保育に行く、まあ子供の足で 3,40 分の道のりがもうね、道草天国すぎて全然学童保育にたどり着かないんですよね。そら無理やって。まだね、なんか高学年小学校 5,6 年のお姉ちゃんお兄ちゃんも一緒に行きます、はいみんなでとか言うのやったらあれやけど、もう完全に放任されてて自分らで行けみたいになってたから、もう裏元2人とかで行くわけですよ。だから全然そら道草始まるやろって話なんですよ。で道草天国って、でその頃携帯電話もないしさ、公衆電話とかすら使ってなかった、まだってあって小学1年生2年生やからね。だからもうさ、寄り道し放題なわけですよ。でまたさ、その学校から学校に行く道中がずっと川っぺりなんですよ。大きい川が流れてて、でその川の両方にさ、土手がさ、その頃まだちゃんと整備もされてへん草ぼうぼうの土手ですよっていうのがあるからね、まあいろんな草花が 木々が生い茂っているわけでございますよ。もうね、道草止まらないよね。だもう今このシーズンぐらいはね、ほんと道草天国大概の草を引っ張り引き抜き、なんや折ったりちぎったり、食べたり食べるんすよまず食べるんすよ。どうです、皆さん、あの雑草を食べたことありますかここだけの話っていう、ここだけにも全然ならへんけど、ほぼほぼの草は私は一度は食べたことあると思います何でも口に入れるじゃないですか、子供って。で、見た目だけやと分からへんから、あこれいけるんちゃうかって思う柔らかそうな草はひとしきり食べてみるんですよね。だからあのね、意外といけんねん、意外といけあかん、もう友達減りそう意外といけるんですよ、草って。で、でいけへん、どう見てもこう枝っぽい硬いみたいなのりのはやっぱりいくら子供でも食べようという気にはならへんねんけど、こう柔らかくてちょっとええ匂いして、あこれいけそうっていうやつはね、まず食べてみるんですよね。だ割とね、半分ぐらいは美味しくいただけるあちょっと茎が甘かったりとか、みんな全然知らんと思うけど、猫じゃらしあるじゃないですか、あれピッて抜くでしょ。でピッて抜いたら、葉っぱがあるちょっと中の方からちょぽって綺麗にスッて抜けるんですよ。でその抜いたね、一番下のところをガリガリってかじるとね、ほんのり甘いんですこいつアホや思われてる意外といける、あれ意外といけるよ。食べるもんなくなったら、細かく切ってこう口の中でニャンニャンしてると結構なんかスイカ食べてるような気持ち固めやけど、わりかし味としてはいけるなと子供の頃思って、これいけるなって浦本言うてましたね。でなんかもうね、植物の名前とかが猫じゃらしぐらいしかはっきりしなくて、あとはもう未だにあの草って思ってるけど、名前は正式には知らないのばっかりなんですけど、なんかこうちょっと茎が赤くなるような、花の咲かない、割と高いところまでビュッて伸びる、なんやろな、割とくっきりたくしっかりした茎なんやけど、赤とちょっと青と混じって生えるような雑草があるんですけど、それね、甘酸っぱくて美味しい私と浦本の中ではなぜかすっぽんと呼ばれてたんです。何がすっぽんやね分からへんけど、あすっぽんすっぽんあった言うてブチって抜いて、ちぎって、でそれしがめばしがむほどね、なんというのかな、ちょっとね酸っぱいすもものもうちょっと青臭いようなね味がして、噛めば噛むほど割といい味なんですよあとなんかやっぱりこれも柔らかい草ねんけど、ちぎってそのやっぱりピュッて途中から抜けるねんやけど、それもなんかねスイカって呼んでたんですけど、シャクシャクってなってね、割とこう赤くなる前のスイカみたいな味するやつがあって、あれいけましたね、いけましたね言ってるとかね、食べれるやつは私らにはちょっと大人気やったんですけど、食べれる道草食う、本当に食うですね。だから食べれるか否かっていうところで、まず楽しむでしょ。でだから食べて大失敗みたいなのも結構あって、タンポポ系のやつってプチって切ると中からこう汁っていうか白い汁がピーって出るんですよ。でその白い汁がさ、子供は分からへんからさ、なんかミルクっぽく見えるんですよね。あ練乳みたいと思って、なんかその白いやつをペロッとかやって舐めて、めっちゃ苦いんですよ、にっがってなってあれは失敗やね。タンポポの茎はね、あんまり食べてもね、苦くて美味しくないですよね。でもタンポポこそ本当は食用やったりするんかなと思うんやけど、お味は美味しくはなかったですね。菊系ですよね、あんま美味しくないよね、甘酸っぱかったりしないですよね。まあだからこんなんしてそこら辺の草引き抜いて食べてたからさ、まあ、子供の頃よくお腹痛くなったんやけどまあねえ、親御さんは夢にも道にある草食うてると思ってんわよね だからさ、レンゲの花の蜜を吸うとかさ、ツツジの蜜を吸うとかさ、そんなことはもうね、初級ですよ。初級も初級、もう1年生がやること。入門ですよね。なものは当たり前で、他にどんなものが食べれるんだろうっていうのをね、ずっと道草食って探している子供でしたね。これ美味しいっての見つけたら知ってるみたいな、めっちゃドヤ顔で人に勧める、ね、試食会みたいな。なってましたね。かなり変故やな。でも、まず食べれるか否かでしょ。で、食べれる、食べれそうってなったら、なんか、お家にも持って帰っちゃったりするんですよね。なんかさ、竹、細い竹、ほんと笹の葉サラサラみたいなさ、お庭に植えるような細い竹というか、笹というかがあって、で、それもさ、根元に春になると、ちょっとちっちゃい竹が、若いのが生えてくるんですよ。で、それが、タケノコの細いやつみたいな見た目やから、子供にしてみれば、あ、これちっちゃいタケノコじゃんと思って。で、それをさ、チョンって切ってきてさ、で、お母さんに、これタケノコ、タケノコ炊いて、言って。なんか、結構生で言ってもいける感じで、タケノコの味にやっぱ似てるからさ、で、これいけるいけると思って、お母さんにお土産持って帰ろうみたいに。お母さんこれで今日炊いて、みたいなね、細いタケノコちょっと持って帰った。でもお母さんもね、偉くてさ、なんか、こんなん食べれへんで食べたらお腹痛なんで、こんなん切ってきたらあかんってね、最初に言えば良さそうなもんやけど、言わない親だったんですよね。ああ、ほんま、餃子取れたな、ありがとうって言って受け取ってくれるんですよ。偉いよね。私、親やったらすぐに言ってしまう。こんなんあかんでって、お腹痛なるでって。すぐに言ってしまうけど、ありがとう、置いといて、そこに、言って。ね、ちゃんと受け取ってくれて。まあ、でも待てど暮らせど食卓には上がってこないから。あれって。いつ作ってくれんのかなタケノコとかって思いながら、そのうち忘れるみたいなことが何回もあったんだと思うんですけどね。面白いよね。偉いな、うちの母は。ね。でも、まあ、食べれるか否かでしょ。で、まあ、その次は、まあ、使えるものか否かみたいな。なんかね、筆って呼ばれてる草があって、筆って私らが呼んでただけなんやけど、なんかこう、すんごいほっといたら高いとこまで伸びるさ、青々とした細い葉っぱのさ、柔らかい葉っぱの草ねんけど、なんかそれがこう、先っぽの方に葉っぱが束になって、これから開いていくみたいにね、なるわけですよ。で、その上に葉っぱが束なった、これから葉っぱになる子が束なった先っぽが、こう、筆の先みたいなんですよ。でそれが伸びていくにつれてこう広がって葉っぱに横に分かれていくはないわけなんやけど、そのてっぺん上はその葉っぱの塊が筆の先みたいになってて、でそれをブチってちぎって、で横のもう葉っぱになってるところミシミシミシミシって全部取っちゃって、で茎だけにするんですよね。そしたら茎だけと一番上の筆部分だけが残って、めっちゃええ筆になるんです。そこにだね、水たまりの水をつけて、セメントに字を書くわけです。はい、終わらない遊びが始まる。で、あ、この筆書き味悪いの言うて、また違うの取ってきて、あ、こっちの方がなんか柔らかさとしなり具合がちょうどええわ、言うて、ええ字書けるわ、言うて、ああ。ともこって書いたり、うらうもって書いたりして、延々終わらない遊びがね、始まるわけですよね。筆と言われるあの草ね、今でも見かけたら、あ、筆やって私は思うんですけど。あとなんか、びわかな、大きい葉っぱに、すんごい天狗の手みたいな、天狗の手って天狗に会ったこともないけど、すごい大きなさ、手のひらみたいな葉っぱができる、大きい木があるんですけど、でそれは完全にもうね、子供にしてみたら傘になるぐらい葉っぱ一枚が大きくて、あれは楽しかったですね。なかなかね、強いので茎が簡単にちぎれないんやけど、もうそれを無理やりちぎったり、帰りに道具箱からハサミ持ってきて、わざわざハサミ取り出して切って、傘言うて。 持ってんのに傘、傘持ってんのに新しい傘作ったつもり、傘言ってやってましたね。あれは使えると思ってましたね。ねえ、あとこれも名前もわからんのやけど、なんかね、黒い硬い実がなる木があって、最初は青い実がつくんですよね。で、それがほっとくとすごい硬くてしっかりした実になるんですよ。なんかもう黒の真珠のような、こう硬くてなんかしっかりした数珠玉みたいになるんですよね。その数珠玉が非常にこう本当に丸くて綺麗やったから、硬く黒くなったところで取ってきて、でそれを腕輪にするぞとか言うて、なんか無理やり家に持って帰って、千枚通しみたいなんで真ん中に穴開けてタコ糸通して腕輪みたいなしてたりしたけど、ほんまに原住民族かお前はって感じやけど、いやあれでもすごい綺麗な実やったんですよね。あれあんまりなんか今都内でふらふら歩いててもあんまり見かけへん実やな。あれはでもいつもね、その黒い実がなるのはその大きい川じゃない別の変なドブ川みたいなところがあって、そこのほとりにしかそれは生えてへんかったから、まあどこにでも生えるんじゃないのかもね。なんかその敷地の人が植えてはった植物なんかもしれん。あれすごい、綺麗な黒い実は何だったんだろうな、今でも気になってますけどね。だからってブレスレットにはならんぞって話ないんだけど、なんか数珠みたいなね、ありがたげな感じの実でね、私たちの中では重宝だったんですね。こんなに取れたでとか言ってですね。あとあれやな、プレゼントにする。これも先週のずっこけともこぐらい、ありがた迷惑なプレゼントやったと思うんですけどね。まあお花は本当に雑草のお花っていっぱい咲いてたから、まあ今でもね、奈良の家の近所ではまだまだ咲いてるんですけど、昔よりはでも減っちゃったな、綺麗になっちゃって家がいっぱい建ってしまったから。まあ昔はもうレンゲソウはもう代表格ですよね。もうレンゲソウも、あと白爪草はもう春になったら毎日のように草摘みに出かけてやな。で人の田んぼに勝手に入って、田んぼのあぜ道にね、あれ肥料になるから田んぼの人がちゃんと植えてはるんですよね、あれ今から思えば。でもそのレンゲソウが可愛くてさ、蜜は美味しいしさ、なんか見た目も可愛いやん、あれだからいっぱい取ってきて、もう山のようになんかお母さんにはいって言ってプレゼントって言って、白爪草レンゲ、白爪草レンゲ、たまにペンペン草レンゲみたいな。もうだからなあ、お母さんももうええでって、もうそれ畑に生やしといたらなあかんから、もうええでってお断りしてくれてもおかしくなかったんやけど、それもなあ、母親は断りもせんと、ありがとう綺麗やなあって言って、ちゃんとちっちゃい瓶にね、飾って置いてくれたりとかねしてましたね。優しい、本当に優しい。あんな子育て俺はできないですね、本当にね、感謝しかないわ。ほんでさ、そう、花の中にはわからんから、何でも咲いてれば綺麗と思って取ってきてしまうからさ、毒花もあるわけですよ。なんかよく蛇が好む花って言われてたかな。なんか真ん中がちょっと何緑色で丸くてちっちゃい白いお花ねんけど、なんかでもちっちゃい白いお花やから見た目まあ可愛くてさ、それもやっぱ取ってきてしまってたんやけど、どうやらそれはちょっと毒のあるお花やったんかな。だかその時だけ言われましたね、これはちょっとな、毒のあるお花やからな、あんま触らん方がええでって、ごめんやけどこれは飾らんとこやなって言って、なんかそれは言われたから、あ、今度からあれは取ったらあかんなと思って、触らんようにしようと、それは学習して、食べたかどうかは覚えてないけど。ですね。だからもう今さ、その頃奈良では見かけへんかったんやけど、今は見かけるようになったけどさ、なんかオレンジ色のすごいポピーみたいな可愛い花が咲く雑草あるじゃないですか。あれめっちゃ可愛いやんけと思ってたんやけど、あれもちょっとかぶれる要素があるみたいで、触っちゃダメな花ですよってすごい注意喚起最近されてたりするんやけど、というようにさ、 多分そういうちょっと毒性のある花みたいなのもいっぱい生えてたはずでさ、ガンガン触っててガンガン抜いてガンガン食べてたんやけど、何も大丈夫やったよねそれで手かぶれたとかいう記憶もない。ただピュッてさ、鋭い葉っぱでさ、こうそれをバッて手で抜いた時に手が切れちゃったりとかさ、さーってその中を走り回るからさ、腕がちょっと切れちゃったりとかっていうことはしてたけど、そのかぶれるとか何か毒にやられるみたいなことはね、ほんまになくて、ラッキーラッキーだったのか、その頃は自然がいっぱいであんまり毒性のない植物だったのかはちょっとわからないんですけど、なんかそのかぶれたとかいう記憶がないね。ラッキーだったね。ですよね。だからそうやってさ、存分に道草食ってるとさ、まあ、楽しげな昆虫生き物にもいっぱい遭遇するわけですよね。まあ、鳥もそうやし、蝶々がいたりとかさ、トンボがいたりとかさ、カマキリがいたりとかさ、カマキリがブワーってちっちゃいカマキリがいっぱいこう卵から出てくるのとかさ、うおーってなるわけですまた可愛いね、ちっちゃいカマキリがとかね。でもうバッタとかさ、あとカナブンね、カナブン可愛くてね、よくこうね、そんなしたら可哀想って今言われるんやけど、糸つけてビヨーってちょっとしばし買うんですよねあーってあーってね、そんなしたりしてましたね。だからそれもさ、まあこんな草むらの中をわっせわっせ遊んでたらさ、まあ、蜂がねいて刺されるとかさ、蛇がいっぱいいたからね、蛇が出てきて噛まれるとかさ、そういうことが起こった経験あっても良さそうやねんけど、蜂もね、なんかその頃そんなスズメバチみたいな恐ろしいもあんまおらんくて、たまにアシナガバチがいたりとかね、ミツバチがいたりとかしましたけど、まあでも、ラッキーなことにそれも刺されずにですね、ヘビも見かけたけど噛まれたり近くに寄ってこられたとかっていう経験もなく、いやーラッキーやったというか、何かに守ってもらってたんでしょうね。すいません、本当に毎日毎日こいつおてんばしおらん、もうって思いながら、いろんな人たちがいろんなね、地元の何かが守ってくださっていたのでしょうね。この場を借りて、感謝申し上げたいと思いますそう、でもだからさ、その学童保育に5時までなんですよ、学童保育って。5時になったら学童保育も閉めて、さようならって言って帰らなあかんから、今度は。せやねんけど、だから3時前とかにはさ、小学校終わってるでしょ。で、早い子やったら多分3時半とかには、その学童保育についてるわけですよ。やねんけど、私はそうやって充実の道草を毎日やるから、全然学童保育につかないわけですよね。で、やっぱり連絡もつかへんからさ、なんかあったらね、それこそその時代だって大事なわけやから、先生たちがさ、鬼のように心配してたりするわけですよね。で、やっぱり遅いから、で、着いたら、まあ4時とかやったのね、いつもね、早くて4時ぐらいやったんかな。1時間半、2時間ぐらいたっぷり道草食って行ってたんと思うんで、でも着くなりめっちゃ怒られるわけですよ、毎回。何してたのって、なんでこんなに時間かかるのって、もうさっさと来なさいって言って、先生になんか鬼のように怒られて、毎回で、怒られるからより一層行きたくなくなるわけですよね。怒られるから早く行こうってならないっていう怒られるからもっと行きたくないになってグズグズしてさでも一回なんかもう閉まる、もう学童保育終わる5時ちょい前ぐらいに着いたことがあって、その時はさすがにもうめちゃめちゃ怒られた上に、多分お母さんに家に連絡も行き、こんなんしてますよともこちゃんみたいなね、そりゃそうやんね、なんか誘拐でもされたんかなと思うもんね、なんかあってからで遅いもんね。いやー、ほんまに申し訳なかった。でもそのさんざさんざ道草を食ってさ、やっとその学童保育のある小学校に着くじゃないですか。で、着く直前に あの仕上げの道草の儀式があってその学童保育の裏、まあ、学校の裏にね、あのお地蔵さんがあるんです。立派な。いや、そのお地蔵さんにいつもあの裏もと一緒に手を合わせて、どうか今日は怒られませんようにって言うんですそんなしてる暇あったら早いけって話したんやけど、怒られませんようにってそこでまたしみじみ5分ぐらいお祈りをしてで学童保育に行くみたいな。もうめちゃくちゃな道草プロでしたけどね。まあ楽しいのよね。どんだけでも遊んでられたもんね。もうだから今ね、まあ大人になったけど、今もだから根本的にはね、道草好きなんですよね。ただその街歩き、その都会のさ、だからショッピングをあのダラダラ寄り道して楽しむとか、そういうのにあんまりこう興味はなくて、やっぱりこうね、あの草花とか、あの木の実とか、なんか生き物とか、なんかそういう自然の中に放り出されると、道草は今でもちょっと止まらないかも知れないですね。だから東京では本当にあの普通に歩いてて道草くれる環境ってなかなかなくて、私の近所にはね。だから最近行こうと思ってあの楽しみに行くのは井の頭公園、すごいよね。井の頭公園はまあちゃんと整備された公園なわけですけど、まあやっぱりああいうとこに行くと、その眠っていた道草根性がムクムクと起き上がって、うわーってもう謎のテンションの上がり方をするっていう触って見て食べてもいい草花がいっぱいみたいな、まあ、食べへんけど、もううかつには食べへんけど、まあでもやっぱりちょっとね、騒いだり匂い触ったりね、匂い嗅いだりとかちょっとしたくなるんですよね。まあちょっと変更炸裂の道草会でございましたけれども、皆さん道草いかがでしょうか。またいろんな思い出話と、私の方が道草プロやでみたいな話がありましたら、ぜひぜひ教えてください。それでは皆様、良い週間をお過ごしください。両智子でした。で次回です。来週のトークテーマですねは、やゆよということで、やいやいいなやというテーマで喋ってみたいと思います。X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。それでは皆様、良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。